ポッドキャストカルサブ、この番組は、体力が衰えつつある黒柳小鉄が必死にあがくアラフォー番組でございます。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。最近ですね、その衰えゆく筋肉のためにですね、ある方にいい運動を教えてもらいまして、タバタ式トレーニングとか言うんですけど、これ何するかっていうと、20秒、全力運動、10秒休憩を繰り返して4分間動き続けるというやつなんですね。で、その運動の内容は各種あるんですが、一番の目玉は、バーピー運動、バービー運動とも言いますけど、立ってる、腕立ての位置まで、伏せる、腕立て1回する、まあ、2回やってもいいけど、で、足また折りたたんで立つ位置に戻すっていう、なんかね、戦争映画なんか見たことある人だと若干見かけたことがあるのかなっていうような訓練風景なんかでね、見かけるやつなんですけど、まあこれがきつい。4分ね、普通これ持たないですね。だからこうね、腕立てで、下に降りたりとかいうのを若干はしょって、で4分ギリギリ継続できるぐらいの運動でやって、まあ、しっかり負荷をかけると、負荷をかけると翌日筋肉痛になり、その超回復によってまた筋肉が、ついたり、脂肪が落ちたりとしてくるということで、きついんだわこれが。だからぜひね、皆さんもちょっとググってみていただいて、大体の運動のやり方なんかも調べていただいてですね、僕と、寿命を削ろうという、スローガンのもとやっていきたいなというところなんですけれども、めっちゃきつかったんで、その苦情を言いたいなと思って教えてくださった方を今回お呼びしております。ポッドキャストオレマルよりオルバさんです。よろしくお願いします。
口からクソを垂れる前にサーをつけろ、このクソ虫。
どうも
オルバです
ねえ、オルバ軍曹にやってきていただきましたが教育隊の、教育隊の隊長さんですかね怖い怖い。いやー、ほんときつかったですよ、最初やった時。
あれね、4分間って言ってね、鼻でよく笑われるんですけど、ね、
はい。
4分間の間の、ね、運動っていうのはいろんな種類があるんですけども、
はい。
負荷をかけようと思えば、いくらでもかけれるものになりますんで、
はいはい、
トップアスリートでも、4分間やれば、瀕死になるぐらいの、負荷をかけれる運動ですね。
はいはいはいはい。
はい、
まあよく
存分に楽しんでいただけたと思うんですけど。
楽しかねえわ。笑うしかないという意味では笑みはこぼれたけど。
はい。
はい。だってね、よく考えてみたらですよ。皆さん、はい、ボクシングのラウンドってあれ何分だと思ってますっていう話なんですよね。
そうですね。
で。ね、この運動は4分っていう、まあ確かに間に10秒休む時間はないですけど、格闘技の場合は、にしてもね、それが本当にその10秒が休憩になってるのかっていう呼吸を整えるだけでね、素人はもう、必死ですからね。
そうですね、運動の強度にもよりますけど、多分2分過ぎたぐらいからもう、はい、ね、笑うしかなくなってきますよね
やっぱ折り返した時のこれが倍続くのっていう絶望感ですね
そうそう最初のね、20秒10秒ぐらいの、まあ、2セットぐらいはなんやこんなもんかって言ってすぐにね、本当に笑いながらやったり喋りながらとか余裕かましてできるんですけど、
はい、
まあ後半は本当にしんどいですね、あれは
ね、体脂肪率が、10% 台のオルバさんでも、値を上げるというね。
はい、今 10% 台ですけど、10% 切ってた時代でもしんどかったんで、間違いなくしんどいです。
ね、1桁を経験したことある人がきついっていうんだから、これ絶対きついですからね。
はい、
あ、でもそれだけ効果的っていうことでもあるんですよね。
そうですね、まあ、たったの4分ですからね、
はい、
はい、ただまあこれは気をつけていただきたいのが、あの朝になるとその日は使い物になれなくなるんで
どっちかというとね、
仕事終わって
入浴前ぐらいですか、
まあ、お風呂入る
前とかね、はいはい
はい、ですね、お風呂入る前にあの4分間あの全力でやって、
はい、
お風呂で、ね、溺れてください
溺れちゃダメだまあまあまあ、あのね、自分の体力とはよく相談してやっていただくことをお勧めいたします。特にあの、
そうですね、
ね、心臓にちょっと、何かね、不安のある方とかですね、最近本当に運動してないなっていう方はこうちょっと、時間や内容にちょっと加減をしつつちょっとやってみて、様子を見ていただければというところですかね。
そうですね、
はい、でオルバさんを、お呼びしまして、何を今回話そうかなっていう話なんですけれども、
はいはい、
僕昔は割とインターネットに関してはそのニコチューに近かったんですけれども、
おお、なるほど、
はい、最近はもっぱら YouTube ばっかりになっちゃいまして、
はいはい、
で結構ね自分の、リストに入れてる番組なんかをこう掘ってみるとそれぞれのこうキャラクターが出るんじゃないかなっていうところで、まあオルバさんの、おすすめのチャンネルなんかも伺いながら、どんな動画を見てるよっていうのでも結構いろいろお話できるのかなと思いまして、はい、
はい、
今回ご協力いただいております。
はい、この話をいただいたのは今から1時間前でございます
バラさない、ねね、皆さんご存知の方はご存知の通り、ポッドキャストカルサブはですね、月1配信の番組となっておりますので、ね、不定期配信って本当は言ってたんですけど、ね、年始にあの、ね、皆さんに約束してしまった手前ですね、月末が近づいてくると最近はあのマジトーンで、心配されるというそろそろもう、9月終わっちゃうよって言って、はい、そういうトーンで来るからですね、前は割にこう茶化して、へい、まだ上がってないのかいぐらいだったんですけど、本当に大丈夫って来るんで、残り余すところ4日の状態で、慌てまくって今回収録に至っておりますので、ぜひオルバさんにはちょっと小1時間ほどお付き合いいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。は
い
は
い、よろしくお願いします。
ポッドキャストカルサブ、
では早速本編に入っていくんですけれども、
はい、
YouTube ですね、あの、うんうん、本当最初に言ってた通りに最初はあの、はい、ニコチューだったのでみんなのコメントの反応が返ってきてこそだろう動画はっていうところが実はあったんですね。
そうですね、
あ、でまああれだとその、ライブ配信にみんなが揃ってなくっても過去に残した人のコメントがこうその場で流れるっていう、
うんうん、
はいはい、しかもその動画のそのドンピシャリ反応したかったところでみんなが流すので、おうっていうところがあったんですけど、どっちかというと最近こんあのやっぱり技術の進歩とかその、ね、配信環境のあれもあるんでしょうけど、そのライブ配信とかが増えてきちゃったんで、
あ、
タイムリーな反応を見たかったらその、ね、好きな配信者さんのライブを見ればいいみたいなところもあったりして、
うんうんうん、
はいはい、でなんか気づけば YouTube ばっかり見ている自分がいるんですよね
まあまあなかなかね、ライブ配信に合わせて見れる時間っていうのもやっぱ変わってきますよね。
そう
ですね、昔と今で、
はいはい、
うん、そうですね、確かにね、文字が流れてるのは楽しかったんですけど、
はい、
今そのね、やってる人のライブで見れるかって言ったらなかなか時間が合わなかったりすることが多かったりね、
そうですね、
うーんっていうのもあるんで、まあ、そういう意味では、 ね、あの好みというかその人のライフスタイルで結構 YouTube であったりね、はい、あとツイキャスとかもそうですけどね、
あ、
うん、まあ、選択肢が増えてきたって言ったらいいんですかね。
そうですね、
うん、見るものが増えてるのかなって思いますね。
そして普通のあのコンシューマーゲームをする時間がだんだんなくなっていって、
そうなんですよ
ね。月姫リメイクが全然終わってないっていう事態になるわけですけれどもね。
はい、月姫会やるんでしょ。
やらないと。いや、せっかくね、あの同人のあのね、旧月姫をやったことある身としてはやっぱりね、ここは違ったよみたいな話なんてしたくなっちゃうわけですから、
うん、ね、もう早くしないと他にやられますよ。
ですね。まあまあまあ、そういう、危ぶむところもありつつもやっぱり日々 YouTube を見ちゃってるっていう感じなんですけど、ちなみにオルバさん、 YouTube って
、はい、
課金してます？
あ、一応 YouTube プレミアムに入ってますね。
お実は僕もプレミアムは入ってて、
はいはい、
はい、どうしてもやっぱりその例のみたいなとか、なんとは言いませんけど、
はいはいはい、はい、
ああいうの聞いちゃうと、うん、君はいらないと、はい、そうそうそう、そうですね。ただふふふふふんを言ってる人はですね、
はい、
ゆるキャン、ゆるキャン、あれあれゆるキャンだっけ。あの実写で、
あ、そうなんですか。
はい、やってる。はいはい、あれの、要は、マインちゃんって言ったらいいんですかね、古い知ってる人なら、
はいはい
はいはい、はい、NHK のですね、うん、が、大きくなって今普通に女優さんやられてるっていう。
あ、そうなんですか。
はいはい、
へ
の方なんで、別に僕は好きなんでいいんですけど、うん、はい、別にピークラピーコをね見たいわけではないので。
そのヨネピーピーピーコ
伏せてんだか伏せてないんだか。まあまあまあまあ、だからね、やっぱ一番大きいのは CM 飛ばせるところですかね。
うん、あと僕結構なんですかね、歩きながらとか、音だけ聞いたりすることが多いんで、
はいはい、
プレミアムに入ってると、スマホで、YouTube の画面を切ってても、バックグラウンドで音だけ出せるんですよ。
ああ、バックグラウンド再生できるのは確かにでかいですね。
うん、これで音楽とかも聞いてますし、
はいはい、
アニメとかもね、音だけ聞きながら歩いたりとか。
あ、
通勤の時にそんなしたりとかしてますね。
はいはいはい。うん、で、まあそういう風に使ってるので、要は結局ヘビーユーザーに当たるわけですけれども。
そうですね。
ね。まあその中でまあいろんなチャンネルがいろいろあって、まあそれぞれの、こういうのが好きで見てるよみたいなのをこう上げていこうかなと思うんですけど。
はいはい、
割と僕なんかはゲーム実況系が多くってですね。
ほう。
はい。まあね、ニコ動の頃からそういう、チャンネルは山ほど見てきたんですけれども、はい、最近のお気に入りというところで言うと、ですね、チャンネル名がクソ長いんですけれどね。勉強ばっかりしてないでゲームしなさい、クエストはやったの、たまにはオープンワールドで遊んできたらっていう。
そんな勉強ばっかしてないでゲーム
しなさい、クエストはやったの、たまには、はい、まあスキンヘッドの、スーツのお兄さんがイラストになってるやつなんですけれども、
う
ん
う
ん
う
ん、この方が、
ちょっと開きましたよ。
はいはい。この方が、父さんって呼ばれてる方で、
うんうん、
はい、ゲーム、まあ、実況をね、いろいろやってるんですけど、一番、僕の中で、一番大きいのは、 あれなんですよね、ゾンビのゲームでセブンデイズトゥーダイっていうのがあるんですけど、
ほうほう、
はいはい、要はサンドボックス系ゾンビゲーっていうんですかね、
はい、
マインクラフトにゾンビ要素が、まあ、マインクラフトだってゾンビが出るんですけど、あれをもうちょっとこう、リアルめにしてですね、
はい、ゾンビがサバイバル系のゲームなんですね。
そうなんですよ。で、セブンデイズって言ってるぐらいなんで、7日目、ゲーム内で7日目に、ゾンビラッシュが来ちゃうんですよ。
おお。
で、そのラッシュに耐えるために拠点作りとかこう、物資探しとかをしておいて、まあ、いろんなバリケードだとか迎え撃つ銃なんかを準備してこう7日目をしのぐみたいな、そんなゲームなんですよね。
ほうほうほう、面白そうですね。
はい、でこの、チャンネルの何が面白いかって、それで要は PVP サーバーに入って、
ほう、
はい、対人戦をこう繰り返してるんですね。
PVP があるんですかこれ。
はい、まあ、結構あの個人でサーバー立てていらっしゃる方なんかがいて、そこにこうお邪魔してっていうケースが多いようなんですけど、
へー、ま
あ、そうするとまあそこであの好きな期間こう好きにこう好きなルールとか好きなリポップ時間とかあの物資が再度湧く時間とかですね、
はいはい、
そういうのを設定してできるので、まあ自分たちに程よいルールで遊べるというか、
ほう、まあ、
そういう遊び方ができるんですよね。でこの人の特徴としては割とゲスプレイみたいなのが多くって、
うん、
要はその対人戦なんで物資も結構奪い合いだったりして、
うんうん、
片っぽは自分の拠点をバリバリにこう強化強化してこう掘られにくい、バリケードにしておいてどっかこもったりするんですけど、隠してるその物資を、まあ、逆に爆破したりして開けて、その人がゲームにインしていない時に取ったりとか、
うん、
実際に入ってる時に戦ったりとかもするんですけどね。
へー、
その時に例えばその、ギリギリ認知されない位置にこう潜んで、うん、今出てったなっていう時に裏側から取るとかいうことをしちゃうんですねこの人は。
へえ。
からわざと、まあ、例えば、拠点の周りって、あるブロックを置くとむちゃくちゃガチガチに硬くなっちゃうんですよね、その土地主張ブロックっていうのがあるので。はい、そしたらそれが効果外になるギリギリ外側から裏から掘って、ちょうど例えば向こうの、収納ボックスがあるような裏に潜んで、せっかく集めてきた物資なんかをこう裏から取るみたいなことをするわけですよ。
すごいですね。
あとわざとこう気づかないように強制関係にして、こっちが取ってきた物資も実はこう渡したりとか、完成してなかったはずの乗り物をあの他のアイテムを集めてこう完成させてしまってこうしまい直したりとか、そういういたずらをするんですね。
へえ。
結構そのやり具合があのちょうど僕にはよくって、
うんうんうん、
はい、ゲラゲラ笑いながら見てたんですよね。
へえ、面白そうですね。
はい、でもう一つ面白いのがこの人活動がだんだんその PVP で知り合った人とまあ共闘するようになったり、あのルール上あの勝手にグループ作っていいですよってなってるサーバーなんかでそういうことをして、
うん、
で実際にリアルで会うようになっちゃって、
へ
ー、その人たちとのまあセブンデイズ風外でなんか緩くキャンプみたいなことをしたりとか。あと、
あ、本当にキャンプやってる動画がありますね。
はいはい。あとその中の一人が歌が上手だからってその、うん、歌手デビューを後押ししちゃったりとか。
すごいですね展開が。
そう、結構そういうバイタリティがすごくって、 あだからその、ワイワイやってるそのみんなを押せるというか楽しんで見れるみたいなところがあって、はいはいはいはい、今回のサーバーだといつそのいつものメンツと合流できるんだろうみたいなこう湧くところはバラバラなんで、
はいはいはい、
はいまあ、お互いに探しながら合流して、まあ、同じ拠点に住み始めてみたいなのを見るのが毎回面白かったりします。
ああ面白そうですね。もうチャンネル登録しましたよ
結構シーズン何シーズン何ってあの長くなってしまってるんで、まあ、直近の頭から見るのが一番分かりやすいのかなとは思います。
ああなるほど、
はい、で面白そうだったら今いるメンツに多分最初にあった動画みたいなのも掘ればあるので、そのあたりのところとか、なんでこの人いつも目の前で飯ばっかり食ってるんだろうとか、なんで怒った時に火炎瓶投げてくるんだろうみたいなこうそういういつもの習性の原点があったりするので、そういうのも見てて面白いです。
はい、今紹介してもらいました。
さて逆に今度はオルバさんに、お尋ねしようと思うんですけど、大体どんな動画が多いんですかね、はいはい、チャンネルみたいな。
僕はね今ざっと見たら多いのは格闘技系とか、
はいはい、
あとそうですね、アニメも多いですけど格闘技系が多いですね。なんか
あなんか
そのなんか、
はい、
なんかこう特にこう格闘技の選手に詳しかったりとかそういうのはあんまりないんですけど、
はい、
なんかこうその武道とかそういう人の達人の動画みたいなやつはついつい見てしまう
ね。オルバさんご自身で結構武道経験者なので、
はい、
はい、結構そういうのに目がいっちゃう感じですかね。
その中でも最近というか、まあ、よく見てるのがね、ジークンドーのですね、
はいはい、
石井東吾先生という人がいるんですけど、
はいはいはいはい、
はい、この人が、まあ、もともとは格闘家のですね、八千雄介さんという総合格闘家の人のチャンネルに最初出てきてですね、
はいはい、
まあ、その達人から技を習おうみたいなコーナーで、ジークンドーをその人が習い始めたのが、まあ、いわゆるバズってですね、まあ、あまりにも凄まじかったんで、
はいはいはい、
バズって、まあ、一気に有名になって、で、まあ、ご本人がね YouTube チャンネルを最近開設されて、
はいはい、
石井東吾のワンインチチャンネルっていうチャンネルがあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、これがね面白いんですよね
いや実はね僕もチャンネルそれ登録はしてあったりして、
ああいいですね、
はい、いくつかちょっと見ては見たんですけれども、
はいはい、
いいですね。僕の場合はどっから来たかってその、あれなんですよね、合気道の白川先生の方から来まして、
あ、はいはいはい、はい、白川先生もコラボしてましたね、
はいはい、で、うんうん、ああジークンドーか、あれじゃんブルース・リーのやつじゃんっていう、
そうなんですよ、
はいはいはい、
いやこの石井東吾先生なんですけどね。
はい。
実は去年の、10月か11月か、10月ぐらいだったかな。
はい。
大阪で、セミナーがありまして。
へえ。
実は私、行ってまいりまして。
いいなぁ。へえ。
4時間みっちりと教えていただきました。
マジっすか。へえ。
はい。ね、石井東吾先生とあと、この毎日チャンネル見たらわかるんですけど、お弟子さんのね。
ああ、はいはい。いつも出てこられる。
そうそう。平さんというお弟子さんがいらっしゃるんですけど。
はい。
はい。一緒に写ってる写真なんかも撮ってもらって。はい。また後でね、顔隠して、ツイッターにも上げときます。
見たい見たい。
そうなんですよ。
へ、
このワンインチチャンネルっていうこの名前にもなってますけど、
はい、
ワンインチパンチって言って、相手にほとんど接触してる状態から打つパンチがあるんですよね、これ。
はいはいはいはい。
これね、よくね、ネタ扱いとかされるんですけど、
はい、
私ちゃんと実際に受けてまいりまして、
おお、
ガチモンでございます。
もうね、例の芸人のデニスのあの人でしたっけ、
はいはい、そうですね、はい、
にオーバーリアクションさせてるわけではないっていうのが身をもって知っちゃったっていう、
はい、はい、もうね、とんでもない威力ですね。
はあ、すごいな。
あ、でもね、やっぱセミナー参加した人はみんな欲しがってですね、
はいはい、
俺にもやってくれ、俺にもやってくれ。
ああ、でもやっぱ体感しないとわからないというか、そのだからこそ分かるところってありそうだから、やっぱり一発受けてみたいみたいなのあるでしょうね。
やっぱりね、本当にね、小柄なんですよ、先生も。160代ぐらいなのかな。
ですよね。
はい。でも僕が185ぐらいあるんで、かなり身長差あるんですけど。
はいはい。
ね、先生のパンチがまあ重たい重たい。
はあ。
で、もうね、まあ、その、ね、当然セミナーに行く前からさ、ヤッチー選手の、YouTube チャンネルで知ってたんで、
はい、
もう大ファンやったんですけど、もう実際会って教えていただいて、もうね、もうものすごいファンになりました、ね。いやーね、関東の方の方なんで、ね、なかなか習いに行けないんですけど、
はいはい、
あ、ぜひ、ね、近かったら、もうすぐに弟子入りしたいぐらいの。
あですよね。だなかなかそういう技術ってそんなに、ね、うん、近くの道場にいますよっていう方じゃないですからね、ジャンル的に。
そうなんですよ。で、このね、チャンネルの中でぜひね、見ていただきたいのが一個あってですね。
はいはい。
瓦割りをしてるんですよ。
ほう。
で、まあ、いわゆる普通にね、瓦を積んでバーンってやるんやったら、いろんな人がやったりとか。
はい、
テレビとかでも見たことある方いらっしゃると思うんですけど、
はいはいはい、
なんですかね、瓦をね、10枚、なんですかね、積んだやつを、まあ、お弟子さんがですね、抱えて、
はい、
まあ、いわゆるお腹の前にこう、10枚、なんですかね、プレートみたいな感じでこう10枚ですね、
あ、はいはいはい、
ある状態で持ってですね、でそこにワンインチパンチをして割る動画があるんですよ。
はあ。
でもその、割るときに、ね、全部割ったら、こう、衝撃が、そのお弟子さんに全部行くんで危ないっていうことで。
へえ。
10枚あるうちの9枚だけ割ると。
ほう。
9枚だけ割るって言って、ワンインチパンチポンってやってですね、ほんまに9枚割って、1枚だけ残ってる状態なんですよ。
へえ。
っていうのがね、見れたりするんで、ぜひね、ぜひ見ていただきたいですね。
なるほど。この動画かな。神業、石井東郷が誰も見たことない瓦割りを見せします。
あ、それです、それです。はい、
はい、はい。
ぜひ見ていただきたいですね。
ああ、後で見ておこう。
はあ、はい、はい。
おお、うん、格闘技系ね、結構。だから僕が言ったのは、その、ね、合気道の白川先生の方なんですけど、この方がね、はいはい、結構流れるように動いて、さも当たり前のように人を投げるんですけど、
うんうんうん、
そのあたりもね、見てって自分実は合気道の経験があって、
おー、そうでしたか。
はい。で、まあ、見てて、まあ、あの技だとかいうのもあるんですけど、やっぱどこで効かせてるのかとか、こうよく見てるとやっぱ足運びが違うなと。
あ、
はいはい。で、崩しがうまいんで、相手もこう、なんだろう、そんなに無理なく投げられるというか、相手にも負荷が少なく、あんなにできるっていうのはすごいなっていうのがあるんで、結構ね、うん、繰り返し見たりしてるんですけど。
白川先生も結構小柄ですよね。
そうですね、でかい方じゃないんで、
うん、
はい、そう、だからそういったところはね、なかなかこういうのって動画でって言っても、なんか昔だとでかい本屋さんに、それこそなんたら、うん、 シリーズの別冊なんたら DVD じゃないけど VHS で売ってたみたいな、
はいはいはいはい、
イメージですけど、
ね、なんかもう眉唾のやつ、ね、
よぼよぼのおじいさんがはぁとか言って吹っ飛ぶの本当かよって、まあ、本当にあるのは知ってるんですけど今になるとですね、はい、あれができるっていうのも知ってるんですけど、でもなんかちょっとうさんくさいような人も混じりつつみたいな、一本がなんか1万円手前ぐらいするようなのしかなかったんでこんなにこう生な動画がこうねインターネットつないでれば見れるっていう今の状況はすごいなと思って、
うん、
そうそう、
そうですね、
いろんなヒントにさせてもらってます。
はいはいはい、いいです ね、
ね、じゃあ次は僕の方から一つあげましょうかね。何がいいかな、はいはい、芸能人系ってなんか見てたりするかなっていうのがあったんですけど、
ほうほうほう、
ね、最近いろいろと、テレビとかでは扱われがちなのは宮迫のだったりとか
まあ炎上してました ね、
ね、あとはまあ各種、ね、芸人系の方なんかは今ねネタをかけるところがないんで、
うんうん、
普通に自分たちのネタをね YouTube のチャンネルでやってたりとかそういうこともあったりするんですけど、うん、まあその中でまあ芸能人っていうところでいけばあれかな、やっぱ一番はワシャガナ TV かなと。
ワシャガナ TV、
はい、ですね、うん、これが中村雄一さんっていう声優さんとマフィア梶田さんっていうライターの方がですね、うん、やってる番組で、はい、まあ、前身としては本当はあの杉田智和さんっていう声優さんも一緒になってあのラジオをされてたんですよね。
ああなるほど、
はい、でまあほぼその似たメンツでやってる YouTube なんですけれども、中村雄一さんがだいたい僕ぐらいの世代、
うんうんうん、
はい、おおむね。で、マフィア梶田さんがほぼほぼ多分、そちらの俺丸さんのダッチャーさんぐらいの世代。
ああ、なるほど。
なので、大体があのサブカルの話ばっかりなんで、アニメとかゲームとか、
うんうんうん、
はい、の話になるんですけど、話題がジャストすぎるんですよね。
ああ、なるほど。
はい、もう基本的にストライクしか飛んでこないみたいなそんな感じなんで、あの見ててそのうんうんってうなずけるし、あ当時そうだったみたいなのも多いし、はい、で興味持ってあの自分のやってないゲームとかあの例えば玩具系のとかをいじったりすることもあるんですけど、はい、そういうのも結構ね、自分が興味持てそうなのばっかりやってて、
うんうんうん、
で地味にやっぱ声優さんのゲストが多かったりするんで、
ああなるほど、
はい、
いいですね、
はいはい、割とその辺の話があったりとか、せっかく逆に声優さん呼んでるのに開封動画で終わったりとかそれこそあの最近出てたあの、ガンダムマンチョコみたいなのをこう、
はいはいはいはい、
2箱3箱こわーっと買ってきて必死に開け続けるっていう
なるほど、はい、いいですね。
それとかこうあの10年前ぐらいに出てたようななんか例えば、うん、ボトムズのラジコンだったりとか、
おーボトムズいいですね
それが結構あの光線銃で対戦できるようなおもちゃだったりして、
へえ、は
い、そういうのをこう引っ張り出してきてあの2人で遊んで30分終わるみたいな
へえ、
で、あとはあの直近で出たばっかりのゲームなんかを冒頭部分とか割と、はいはい、あの生放送とかでやったりするので、
うんうんうん、
あの なんだろう、次買うゲーム何にしようみたいな参考にもなったり、
ああ
こんなの今度出るんだ、あこういうの好きなやつだみたいな情報も入ってきたりするんで、
うんうんうん、
はい、そうそう、だからその辺をこう楽しんで見てますね。
うん、面白そうですね。
はい。で、なんだろう、中村雄一さん代表作で誰だって言ったらあれですかね、マクロスフロンティアの早乙女アルト君。
アルト、はいはいはい、
あの声優さんですね。
うんうんうんうん。
マフィア梶田さんはシンゴジラで出てきたりしてるんですけど、あのライターさんなのに俳優やったりしてるんで、
へえ、
はい、アメリカから来たあの女性なんて言いましたっけ、あの
あの石原さとみがやってたやつ、
はい、そうですそうです、あれのボディーガードをやってスキンヘッドのサングラスの人がいたと思うんですけど、
はいはい、
はい、
あ
その人だったり、
割とその
ライター業なんでいろんな人にインタビューしたりして、そこであの親しくなったりしてるんで、あの例えば漫画でチラッとスキンヘッドサングラスが出てきたりとか、はい、僕の好きな、マージナルオペレーションっていう小説ではそのまんまカジタっていうキャラクターが出てきたりとか
へえ、
そうそう、なんだろう、勝手にあの他作品でいじられてるみたいなのも結構多い人なので、この間なんかあの、うん、プラモデルというか、うん、プラフィギュアになっちゃって、
ほう
3D、スキャンをされてなぜか、2パターンのプラモデルになって発売されるという
すごいですね、その、
はい、この人深掘りし始めると結構あのなんだろう、来歴が特殊だったり、あの、
うんうんうん、
はい、実は帰国子女だったりとかするんで、
ああなかなかいろんな、
はい、
いろんなフラグを持ってます
ね。そうですね、で結構なんだろう、鍛えてあるんでムキムキの180何センチだったっけな、かなりガタイのいい方なんで、
へえ、
大体いろんな人と並ぶとあの頭が1個上で出てるっていうそういう結構キャラクターの濃い人なので、
うんうんうん、
はい、そのあたりもこう、うん、面白いですね。あと、実はメンバーの中にあの一応メインが2人になってるんですけど、うん、大川ブクブさんっていうポプテピピックの人、
はいはいはい、
が顔出しはしてないんですけど結構そのスタジオにいて手前でこう話してたりとか最近だとあのコロナがあれなのであの音声通話だけで参加したりとかして、
へえ、
だからこうなんかちょっと突っ込む場面が出てきた時とかの挿絵が全部ブクブ絵で入るので
いいっすね、
はい、それも結構面白かったりするんで、
うーん、あ
そんな
おすすめ、ポプテピ好きとしてはたまらんすね
ポプテピもね、またアニメもそうでしたし、もともとのその漫画自体 もう独特のノリですからね、
もうクソみたいなアニメですからね、
はい、でも この間これの番組見て知っちゃったんですけど、大川さんって、はい、ブクブさんってあの実はそのノリで別に売りたいわけじゃなくって、あんまりあのノリ好きじゃないらしいんですよ、
うん、あそうなんですか、
はい、自分の好きな描きたい漫画とは違うけど売れるから頑張ってるって、お仕事だからっていうそれ聞いてびっくりして、
いやー、うまいこといかんもんですね、
ですね、いや唯一無二だと思うんですけどね、あれ、
うん、あれはちょっと無理でしょ他の人には
ね、僕も漫画本持ってたりするんで、
ああ僕も持ってますよ、
はい、
なるほど、最大のアンチは自分でしたか
そうなんですよっていうね、裏話なんかも聞けちゃったりするチャンネルなので、
うんうんうん、
おすすめでございます。
これも今登録しました、
ありがとうございます でメンバーシップになったりすると、あの特別動画もなんか作ってあったりするので、
うん、
はい、気に入った方はぜひメンバーシップ登録もやってみると、またもうちょっと深い話を裏でしてたりするので
おー、ちょっと楽しそうなんで、
はい、まあ、まずは
かけてみます、
はい、どれか一つご興味の湧きそうなのから見てみてください。
おーい、なるほどね、いいですね、
はい、
うんうん、こっちはそうですね、
はい、
こっちでご紹介したいのは、先に、あの、黒柳さんから、ゲーム配信とかね、ゲーム実況が多いって言ってたんですけど。
はいはい。
ちょっと一個被るかもしれないですけど。
はい。
あの、異世界ニュースっていう、チャンネルがありましてですね。
いや、全然知らなかったです。
あ、これご存知ないですか？
はい。
これね、やってる、配信してるのがですね、もともと、朝日放送っていう、まあ、こっちのローカルの放送局なんですけど。
はい。
のアナウンサーのですね、平岩康介さんという人が、配信してるんですけどね。
はいはい。
まあ、もう今フリーアナウンサーになってるんですけど。
はい。
この人がですね、もともとアナウンサーとして、高校野球とかですね、ああいうのの実況とかもやってあったような人で。
は
あ。まあ、ゲームが好きすぎてですね。
はいはい。
まあ、ゲーム実況とか、まあ、e スポーツのキャスターとかも今やってあってですね。
へえ。
まあ、独立してフリーのアナウンサーになってるような人なんですけども、
はい、
この人がですね、バイオハザードの実況で、まあ、結構バズったっていうか、有名になったんですけどね。
へぇ、
このバイオハザードって、まあ、怖いじゃないですか、はっきり言って。
はいはいはい。
で、バイオハザードを、こう、この、まあ、もともとアナウンサーなんで、
はい、
このアナウンサーがこう全力で実況しながらプレイしたら怖くないんじゃないかって。
なるほど。
っていうのをですね、やり始めたらですね、かなり面白くてですね。もともとその、バイオハザードの、リメイクの3ですかね。
はいはい。
リー3っていうんですかね。それのアナウンサー、まあ、その実況を入れながらバージョンっていうのは、
はい。
最初やと思うんですけども。
ほうほうほう。
まあ、バイオハザード3は、主人公がジル・バレンタインでいいんですか。
はいはい。
で、まあ、ジルが、まあ、物語進めていくうちに、ネメシスって言ったなんですかね、T ウイルスを打たれた化け物みたいなのに、
はいはい、
途中で追いかけ回されたりして、ね、
はい、
みんな恐怖に、恐怖のずんどこに落とされたと思うんですけど。
はいはい、ずんどこ。はい。
まあ、これがですね、まあ、ジルの、元彼という感じのですね。
へえ。
立ち位置で、実況が始まるんです。
へ
え。ジルの、まあ、カレーピッピみたいな感じで、追跡してくるっていう体で実況してるんで、もうね、本当やったらもう死ぬほど怖いんですけど、本当に、ね、実況が入るだけで全然もう吹き出すような感じで。これは本当に面白いので、ぜひ見ていただきたいですね、これは。
へ
ぇー。もちろん、スタートからクリアまで、いくつかに分けてやってるんで。
はいはい。
ね、前回の、放送がどこまで行ったかみたいな、なんですかね、まとめみたいなのが最初に入って、
はいはい、
続きが始まったりしますからね。
へ
ぇー。非常に動画としても見やすいし。
はい。
ホラーゲームなんですけど、笑って見れるということで、ぜひね、バイオハザードが、自分ではちょっと怖くて見れないし、実況も怖くて見れないし、みたいな、
はいはい、
人はですね、ぜひこの実況で見ていただきたいですね。本当に怖くないですか。
いいっすね。本職さんが全力でやるのって結構面白いですよね。
そうなんですよ、
はい、昔はなんか野生のプロがどうたらとか言ってましたけど、
はい、
本当に最近はプロがやりがちなので。
そうですね、
はい、しかも身分を隠さず明かしてですね。
はい、
はい、
この方特に高校野球の実況なんかもされてたんで、
はい、
そこはかとないこうなんか高校野球感もするんで。
やっぱね、身についてる、染みついてるものがあるでしょうからね。
はい、これはね、すごいですよ。まあ、普通にあのプレイしているときは、何ですかね、適度に実況が入りながら、
はい、
あの進めてるんですけども、
はいはい、
あのこのネミシスがバーンって現れてからですね、
はい、
一気にこうボルテージが上がって、実況が入るのも、
はいはい、
すんごい面白いんですよ。ぜひこれは、はい、皆さんに勧めたいですね。
あ、僕も登録してみました。
はい、
はい、いや僕もね、あのホラー系っていうのはやっぱちょっと実は苦手だったりして、
よ
う自分でやりきらないんで、
うんうん、
だから言ってしまえばあのクトゥルフあの TRPG とかも結構、うん、悪霊の家とか本当怖くって、
いやそうですよね、
はい、なかなか ね、
怖くてね、
はい、やりだしてなんかそろそろ怒られそうだから次行きましょうかね。
ね、もうなんかね、最後なんか追い出されたりするみたいなんで、すごい怖いですよね。
そうですね。
はい。
じゃあ、いや危ない、本当に危ないからもうやめとこう。
はい。
オルバさん。
はい。なんやったらカットで。
はい、使わせていただきます。なんかオルバさんが勝手に言い始めたみたいな感じに使わせていただきます。
できんくらお。
続いて、まあこれが最後ぐらいにしておきましょうかね。僕が3つ目の紹介になるんですけれども、
はいはい、
次はゲームとかそういうんじゃなくて、うん、唯一ファッション系でいこうかなと。
ファッション、
はい、
ファッション、
はい、僕自慢じゃないんですけど、
うん、
ファッション疎すぎて、
お、はい、びっくりした。
本当ね、自分で選んだの、クソみたいな服しか買わないんですよ。で、本当何か参考になるのないかなって思って、
うん、
いくつか本を買ったことがあって、
はいはいはい、まあ、
で実は2つ参考にしてて、1つはですね、割と多分どこかで見かけたことあるかもしれないんですけど、うん、MB さんって言って、
はい、
アルファベットで MB なんですけど、その方が結構ファストファッションで固めて、
はい、
ユニクロならこれが使えるみたいな、とか、
はいはいはいはい、まあ、
これで押さえとけばそんな変な格好にはならないよっていう、そのファッション苦手な人の第一歩目みたいな、
ほう、
そういう動画を作ってくださってて、
ほうほう、
それを参考にして若干マシになりました。
おー、はい、なるほど。ちょっとそれは気になりますね。僕もね、
はい、
人のことを笑えるようなセンスは持ってないんで。
そうなんですか。
そうですね。もう特にね、
はい、
もう結婚して子供生まれてから自分の服をほとんど買ってないんちゃうかなっていう。
へえ。え、そうなると奥さんの見立てみたいな感じですか。
そうですね。一緒に買い物行った時に、嫁に逆に言われる感じです。あんたそろそろ服買った方がいいんちゃう。
ああ。
うん。で、うん、何がいいみたいな感じですけどね。
はいはい。
ああ
。じゃあ、で、まあ、一つ挙げたのは、その MB さんなんですけど、その中で、だんだんこう、うん、ファッション系のこう、ちょこちょこ見るようになって、その中で、
はい、
最終的に集約してったのが、
はい、
スタイリスト大山俊のメンズ服講座っていうのがあって。
ほう。
はい。実はこの方まず先に本で知ったんですけど、その名もズバリ服がめんどいっていう、そういう実は本が出てて、これ僕持ってるんですけど、はい、からまあメンズのコーディネートってそんなにそのレディースほどパターンなくて大丈夫だよっていうのから始まって、
は
い、でこの辺りの定番を抑えたらほどほど着回しができるよっ ていうのをこう教えてくれる中で自分の好みにも合致してたので。
ああ、なるほど。
はい、だからそれをこう、もともと本で追っかけてたんですけど、その人がまあ YouTube のチャンネルもされてて、
うんうんうん、
はい、でこの人も例えばユニクロで今季秋物が出ますけど、そのこれはちょっと買うとダサくなるよとか、おじさんに見えちゃうよとか、
うんうんうん、
はい、逆にまあこれだと、今の流行りにもほどほど乗ってるし長く使い回せるよみたいな、
はい、
そういう、ことを教えてくれてるので、
うん、
はい、結構季節
ちょっと開いてますけど、
はい、
なるほどね。なんかこうまさにあれですね、40代に似合う服とか、なんか、
はいはい、
まさに我々世代に、
そうなんですよねで僕割とその紺色とかが好きなんで、
うん、
この人の推してくれるのがだいたい紺色系が多めなんですよね。
あ、
はい、濃いめの紺のジャケットだったりとか、
あ、はい、確かになんかサムネがそんな色が多いですね。
はいはい、そうするとまあ、自分のほぼほぼ趣味にも合致するし、そんな変な服にもならないっていうので、
うん、うん、
このあたりをちょっと、参考にして、むちゃくちゃ服を買い揃えなくてもいいし、今何が間違ってるかみたいなのを答え合わせもできるしと。
あ、
はい、あんまりカーゴパンツって難しいんだとかついね、僕らミリタリー系にこう手をね、
いやそうなんですよね、
はい、出してしまうんですけど、それ着たいんだったらボトムスはこれにしといた方がいいよとか、
うん、
はい、下カーゴでいっちゃうんだったらもう少し上きれいめの方がいいよとか、カーゴでも色はこれでカーキはやめとこうかみたいな、そんな話が出てきたりするので。
ああ、なるほど、
はい、そういうのをちょっと参考にしながら、はい、無難な服装が選べるようにやっと最近なってきたかなっていう。
チャンネル登録ポチッと
多分この手の、チャンネルを上げてる方複数名いらっしゃると思うんで、まあそれぞれなんか自分の趣味にも合致した人なんかを見つけるといいかなと。さっきの MB さんなんかは割とダボダボめの、服を最近押し始めたので、まあそれが流行りではあるそうなんですけどね、
うんうん、オーバーサイズってやつですね。
はい、で割と上オーバーサイズの下細めみたいなのは多かったんですけど、最近下までオーバーサイズになってきて、あんまり自分の趣味じゃなくなってきたので。
僕らはなんかね、世代の関係なのか、オーバーサイズを見るとなんか昔の学ランを思い出すんです
よ。あー、ボンタン。
ボンタンね。
ね確かに。あんまりやりすぎるとヤンキーファッション的なこう、ダボめみに見えちゃうからですね。
そうなんですよね。まあ、これは年代の問題なんですかね。
かもしれない。まあね、ファッションのあれは結構ぐるぐる回ってるだけなんて言ったりしますからね。
うんうん。
はい、そうだからまあその中でチョイスしていこうっていう感じでこれを選んで大山俊さんのチャンネルを見てるっていう感じですね。
なるほど、もう教えていただきました
参考になればっていう感じでは
い、となると次は僕が最後でいいですかね。
はい、大丈夫ですよ。
ね、これはどのジャンルに当たるのかわからないんですけど、
はいはい、
圧倒的不審者の極みっていう、
圧倒的不審者の極み、
はい、というですね、チャンネルがあるんですけども、
はい、
これ何をしてるかっていうとですね、
はい、
身の回りにあるものを使ってですね、
はい、
何でも刃物を作るっていう
なるほど。
ただね、この材料がね、なんですかね、いわゆるこれやったらナイフになるやろうみたいに誰もが思わないような
もの
をナイフにしてるんですよ。
はい
はい、よく見られてる順でいくと、チョコレート。
チョコレート
そう。もうね、本当に、 まあ、どれか一個を見ていただきたいんですけども。
はいはい。
本当に科学の実験みたいな、あの、工程をですね。いくつも経て。
はいはい。
まあ、それの結果ですね、あの、立派な刃物になっていく。謎の工程がですね、淡々と映し出されてる動画なんですけども。
はあ、あ、要はあれか。結局、材料は何にせよ、どんどん、科学的に高度を上げてって、物を切れるような状態に固くしていくんですね。
そうなんですよ。
へぇ、
まあ、あの、物によってはですね、あの、原料が砂とか、ね。
砂。
砂から透き通るような包丁を作ったりですね。
ああ、確かにケイ素は入ってるだろうけど、みたいなことですよね。
そう。
はいはいはい。
とか、あと、なんかな、あの、ま、あの、わかりやすいところで言うと、あの、アルミホイルとかですね。
はいはいはい。う
ん、あとは、何があったかな、まあ、とんでもないようなの、材料からですね。ポテトとかも作りますし。
ポテト
あと、段ボールとかからですね。
ああ。あ、本当だ。アマゾンの段ボールで。
はい。
へえ。
まあ、ゼリーとかですね。
はいはいはいはい。
本当に
ゼリー
っていう。何を言ってるかわからねえと思うかっていう感じですね、本当に。
ああ、これすごいですね。卵にシャンプーとリンスをしたら。
そうそうそう。だから、その過程もすごいんですよ。
へえ。
どうやって思いつくんやろうというような。はい、のがあるんで。まあ、この作る期間とかもね、結構長いものだったらもう1ヶ月、2ヶ月かかって作るようなものとか。
はあ。
あったりするんで。はい、まあ。何の役にも立たないですし、やろうとも思わないんですけど。もう見出すとですね、ずっと見てしまうんですよ。
へ
ぇ、とんでもないものをいっぱい作ってるんで、ぜひですね。
はいはい。
あの、ぼーっと頭を空っぽにして見ていただきたいです。
すごいっすね。ああ、やっぱサムネだけでも面白いですね。
でしょ、なんか、えって思うでしょ、サムネとタイトル
で。タイトルだけで。え、本当にこれゼリーみたいな。はいはいはい。
うん、ぜひね。はい。
はいはい。はい。絶対これは見ます。
はい。はい、もう一個見出したらね、止まらんようになると思います。はい。というような謎のジャンルのものを紹介してしまいましたけど。
あ、 ありがとうございます。
いえい
え。まあ、そんな感じで、まあ、3つずつ紹介してきましたけれども、はい、結構ね、お互い被ってるのももちろんありましたけど、ね、うん、え、そんなの初めて聞いたみたいなチャンネルがそこそこあって、面白いですね。
なんかね、あの、全然、それこそファッションのジャンルとか見たことなかったんですけど。
はいはい。
まあね、紹介してもらったやつを見てたら、すごい興味湧いてきますよね。
はい。で、ユニクロとかザラとかね、GU とかで揃うもので、うん、あの、説明してくれてるので、はい、割と再現しやすいというか。そうそう、別になんかブランドの、ね、3万円のジャケットを買ってこいみたいな話ではないんで。
うん、
はい、で、まあ、もちろん、あの、両方ともチャンネル、確か、あの、高めのも一応参考でちゃんと紹介はしてくれるんですよね、たまに。
ああ、なるほど。
はい。で、まあ、それが手が出ないんだったら、これで置き換えもできますよ、みたいな話もしてくれたりするんで、
うん
うんうん、まあね、ちょっと奮発して買いたいのがあれば、それを買ってもいいし、それに似たものでも、あの、紹介してくれるので。
なるほど。
はい。感じですね。
なるほど。いろいろありますね。
ですね。まあ、ね、今全然紹介できてないものが山ほどもちろんあるので、多分共通の話題でいくとね、うんうん、マック堺さんとかね、話し始めるとまた長くなっちゃう。
そうですね。マックス赤いチャンネルとかハイパードーラとか言い出すと、
はいはい、
なんかね、別番組になってしまうんで。
そうですね。それは多分、なんだろう、YouTube で触れる、なんだろう、ミリタリー騒げの話みたいなので、多分一回撮れると思うので。
ああ、そうですね。それはちょっと応募しときましょうか。
うんうん、ちょっと撮っときましょうかね。で、また、今月どうしようっていう時にちょっと助けていただかないといけないので。はい。まあ、その回の
時。次ネタがなくなったらそれしましょうか。
そうですね。
はい。
はい。多分、ところマックのマックところの話とかすると思うんで。
ああ、もう全然いけます。
ねえ。そうね。最近はクワッドリロードのことばっかりやってますからね。
ねえ、あれでも難しいですよね、クワッドリロード。
ねえ。ジョン・ウィックが、
ジョン・ウィックね、
2作目で特にやってましたかね。
うん、
出たのね、ああいうのとかもね、
はい、まあ、次に撮っときましょう。
撮っときましょう。はい、という感じで、すいません、今日は、急にお呼び立てしまして、これで、オルバーさんとの本編を一旦終わります。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
やっちゃいます。
ちなみに、僕はいつ出てきたらいいんですか？
あ、来た来た来た。
おいらっしゃい。
いや、まあ、ずっと聞いてたんですけ
ど。はいはいはい。
いや、もう、打ち込みます。
ええ ええ
、なんだろう、ダッチャーさんのおすすめチャンネル1個。
ああ、
うん。
1個ですか？難しいな。1個って言われると難しい。せめて二つは欲しいですね。
ああ、じゃあ二つ。いいっすよ、いいっすよ。
言ってもなんかあれですね。選ぶのが本当難しいですね。
いや、もう、なんだろう。僕らが見てないんだろうなっていうような。
それこそ釣りジャンルとかあるんじゃないですか？
ああ、釣りジャンルって刺さる人にしか刺さらないでしょうからね。
YouTube なんてそんなもんでしょ。
まあ、そうです、ね。
確かに。
あ、これ、ニコニコの人なんですけど、ニコニコで上げてるのを YouTube にも上げてるみたいな感じなんですけど。
はいはい。
ためにならないって人知りますね。
ためにならない？いや、初めて聞いたかも。
あのですね。
はい。
まあ、基本的におもちゃを改造して、これをこうやったらどうなるんだろうっていうのをやってる人ですね。
今、本当ちょっと一発目のサムネでちょっと吹きました。
基本的にゆっくりボイスで、実況じゃないですけど、やってる感じなんですけど、たまにその本人さんがね、出してやったりとかしてるんですけど。
はいはい。
うん。ベイブレードって知りません？
わかります。
あ、わかります、わかります。
あれの、トライピオっていうベイブレードがありまして。
はい。
うん。それまあ、簡単に言ったら、プロペラを、のその空力を利用して安定感を得ようっていうやつなんですけど。
はいはい。
うん。その、他のベイブレードとぶつかった時に、その、プロペラの下に潜り込まれて、空力が意味なくなって、さらに言えばその、プロペラが邪魔をして、自分の動きが止まってしまうっていう、ものすごい欠陥を抱えたベイブレードなんですよ。
へ
ぇー。だからもう、史上最弱ベイブレードなんですよね、簡単に言ったら。
それをお母さんに買ってもらうと負けるやつだ。
しようみたいな。
はいはい。まあ、
例えば、
空力倍増アッパーって書いてあるんですか。
そんなのとか。いやもう何回もやってますね。そのトライピーを強くしようっていうやつ。
あ、
最終的にチタンでそのトライピーを。
チタン高いぞ、チタン。
まあ、いわゆるチタンピオってやつなんですけど、それがすごく強かった。んで、まあ、一応目標は達成してるんですけど、
はいはい、
それ以外でも何か強くする方法はないかっていうのを日々研究してらっしゃる方ですね。
飽くなき挑戦が続いてるんですね。
ですね。あと、ミニ四駆とか。
あ、
タイヤ不要ミニ四駆、ホバー四駆とか。
ホバ
ー。あと、これ面白そうですね。
アイスの棒をシャーシにして、 軽量化を測ってみようとか。
これミニ四駆のコーナリングを磁石でこう反発させてやつ。
そうそうそうそう。結局あの意味がなかったりとか、磁石と磁石がくっついて逆に遅くなるとか。
あ、これ面白そうですね。
プロペラでダウンフォースを作ってみるとか。あとビーダマンとかも、あの1000発同時発射ビーダマンとか。すごい、もうあのなんていうか、小学生が考えることを本気で大人がやってみたみたいなやつなんで、すごく面白いんでおすすめします。
今チャンネル登録しました。
僕も登録しました。あの、新中級発射ビーダマン金の玉っていうので登録しました。
いやー、まああのあれニコニコで生まれ育った黒柳さんには結構刺さると思いますこれ。
そっか、要はニコニコ技術部の方っていうことになるんですかね。
ああ、そんな感じですかね。
ね、タグがつくと。
うん、おそらくは。っていうのが、はい、ためにならないっていうのが一つですね。もう一つ挙げるとしたら、
はい、
まあお二人が挙げてなかったですよね、確か料理系とかは。
ああ、うん、そうですね。
あのホルモン島田っていうチャンネルがありまして、
へえ、
まあ、あの群馬県でやられてる焼肉屋さんかなの YouTube チャンネルなんですけど、
へえ、
うん、まあ、いろんな普通に美味しそうな肉料理の紹介とか、うん、例えばですけど、マックのチキンナゲット再現してみたとか、ケンタッキーのフライドチキン再現してみたみたいな、そういう動画もあるんですけど、
はいはい、
僕の個人的な一番の見どころは、1ヶ月熟成肉っていうのがありまして。
へぇ、はいはいはい。
例えばですけど、味の素、に1ヶ月つけてみたとか。
ほうほうほうほう。
そんなやつです。いろんな素材を使って、その肉を1ヶ月冷蔵庫の中で熟成させるっていうのをやって、食べ比べをやってるっていう企画があるんですけど、それがね、なかなか面白いですね。あれ。例えば、まあ、味の素以外だと味噌だとか、あと、一番なんか、意外と本人さんが美味しいって言ってたのが、ぬか漬けにしてみるっていう。
はぁ。
生肉ですか？
生肉をぬか漬けにして、1ヶ月冷蔵庫で放置。
へぇ。
それがなんか、今のところ、1、2を争うぐらい美味しかったらしい。ね、
へ
え、うん、それ以外にもなんか、ね、まあ、1ヶ月熟成以外にもなんかこうちょっと試してみたいけどなかなか難しそうなやつとか、まあこれはちょっと実用的だなっていうやつとかもあったりするんでね、
はい、
ちょっと見てみるといいかもしれません。
へえ、
普通に、見てたらお腹が空きますんでね。そこはご注意ください。
夜見るのは危ないやつですね。
ですね。ということで、僕からの紹介は以上になります。
わー、ありがとうございます。飛び入りで。
ありがとうございます。
ポッドキャストカルサブ、
それではお便りのコーナーです。カルサブのハッシュタグで、お送りいただいたお便りをご紹介していただきます。しれっとオルバさんもいらっしゃいます。
はーい、
はーい、
どうもです。
なんならダッチャーさんもいます。
はい。
反応したかったら反応してください。一つ目、オルバさんからいただきました。
はい、どうしたんですかね。
そうか、オッドタクシー会は俺丸でやるのかといただきました。
おっと、そういえばやってないですね。
そうなんですよね。プラスさんから俺のことはいいから早くやれと言われて、9月は終わろうとしていますね。あ、どうしよう、どうしようって。
まだレジュメ一つも書いてないじゃないですか。
レジュメって何ですか？
ノンレジュメ？
ノンレジュメでいこうかな。
わーお。
わーお。でも、ノンレジュメでいけるぐらいの、まあ、読み込みというか、繰り返し見た感じではあるんでしたっけ？
そうですね。とりあえず2週と、あれですね、YouTube のオーディオドラマでしたっけ？
はいはいはい、
あれを、あれも2周してますね。
ああ、やっぱあそこもキーになってくるからですね。
いやーね、ただのなんか特典みたいな感じだと思って聞いたら、
はい、
がっつり本編にかかってきますもんね。
そう、普通に本編で動画でやっても問題ないような内容をやってますからね。まあまあまあ、その話はしっかり、うん、俺丸さんにお邪魔して、お話しさせていただければなと思うので、その時は呼んでください。
カルサブでもええんやで。
うちはね、あの黒柳小鉄とかいう人がしっかり全部を今覚えてるかっていうと怪しい気がするので。
わ、かりました。
まあまあまあまあまあ、はい、その時はよろしくお願いしますということで、
はい、
続いてもオルバさんです。
あれ、
やったー、アイキャッチが2つも使ってもらえてるといただきました。
ああ、うん、ね、アイキャッチ、あれ何の時でしたっけ。
あれは何でしたかね。何かでちょっと3つぐらい多分まとめて送っていただいて。
そうですね、あれにもなんか、はい、こんな感じですかっていう、なんか、触り、ってか、ね、もう感触を確かめるために送ったんですけど、そのまま使っていただいて。
はいはい。そうそうそうそう。そのままね。これでいけんじゃーんと思って、そのまま使わせていただきましたが。はい。な感じでね。まあまあまあまあ。今も、ね、募集しておりますので、どんどん使わせていただこうと思っておりますね。多分今回も普通に合間合間で、コーナーの間間で使ってると思いますので、
はあ、
はい、ついに
あの特にね、
はい、
女性のボイスを募集してますよね。
そうですね、ね、前回か流しましたけど、ナルト姫のピアノが入ったりとかですね。
いやー、あれ羨ましいっすよ、本当に。
いいでしょう、いいでしょうっていう。
いいなー、
ああいうね、いろんな人に支えられてカルサブは成り立っているんだなというのをね、噛み締めつつ、はい、今もあのね、どんどんお待ちしておりますので、一回送っていただいた方でも、あ、このパターンも思いついたということであれば、それも送っていただいて大丈夫ですので、ガンガン使わせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。続いてですね、黒柳りんご姉さんからいただいております。カルサブ33回拝聴、出たオルバさんの散財散財、これ好き、化け物語でなんか聞いたことあるような、まだ前回の異世界おじさんも見てないのに新たに気になる作品、時間が足りぬといただきました。
あーね、今日あの散財散財の本家、立ち山立ちさんがいらっしゃいますので。
そうでしたっけ。
ここであの、ぜひどうぞ。
え？散財散財。
はい、いただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、好きって言ってますよ。
いやー、もうね、今の声を聞いてみんご姉さんはもうダッチャスさん好きってなってますよ。
いやいやいやいや、それはないでしょ。
メガハートマークですよ。
ね、また一人女性を射止めてしまいましたね。
またなんか みんなしてそうやって言う。
激しく嫉妬しておりますので。はい、絶対あれでしょ、来週の水曜日も、浮き名を流すんでしょ。
うん、
私知ってるんだから。
いやー、受けを狙いに行ったんで、多分そんなことはないと思うんですけど。
なるほど。まあ、そちらの方はそちらで、皆さん、聞こうねということで。
はい。
何のことかも説明しないまま。はい、聞こうねっていうことで、わかるよねっていう。
もうなんか、送った手がまだ震えてるんですけどね。
まだ。
まだすか。
ずっと震えてたら、それもうアル中じゃないですか。
ねえ、あれとこ、エナドリをよこしなって。
もげなですか。
はい。いやー、でもね、なんか、すごいですね。ボイスメッセージを当番組に送っていらっしゃる方の、メンタルの強さよっていうね。
そんな。
いや今思い返しても結構冷や汗が出てますけどね。
まあ、いや、実際自分もそうですよ。その収録してるスマホの手は震えてましたし。うん、はい。何回か納得いかなくって、これじゃサブすぎると。こう、はい、ニュアンスをちゃんと変えたりとか、こうね、試行錯誤の上で成り立っておりますので。
ね、
はい、
はい、
みんなで化け物語について触れなくていいですか。
まあね、なんか、
まだ先にちょこちょこあるか、化け物語について。
化け物語についてはですね、ちょこっとありますので、はい、そっちは大丈夫かも。で、異世界王子さんに関しては、こういうので見れるよっていう、情報は、姉さんには伝えたので、もしかしたら時間があるときに見てもらえたかなと思ってるので、はい、また今度聞いてみようかなと思ってます。
僕の感想言っていいです？
はいはい、どうぞどうぞ。
漫画版の化け物語の1、2巻が Kindle で無料だったんで読めたんですよね。
ああ、はいはい。
で、2巻の最初ぐらいまでが、1巻から2巻の最初ぐらいまでが、最初の、なんて言ったらいいですかね、戦場ヶ原北木さんの、うん、話になってるんで、そこをとりあえずさーっと読んだんですけど、うん、結構面白いですね、本当。カイとただ、戦うだけではなく、その、怪に疲れている人のその、なんて言うんですかね、心をこう、解放させるじゃないですけど、
はいはいはい、
そういった描写とかがあって、うん、非常になんか、良かったですね。
な
んか、やっぱね、そこなんですよね、化け物語って。ね、なんたらスーパードータラーでビシャー、カイは殺したで終わっちゃうとね。そうそう、ただの、自己満足的なあれになるんでしょうけど、ね、ちゃんと背景も解決しつつ、まあこじれつつ。やっぱ人の心が関わるとやっぱいろいろ大変だよねっていうのが。
結構ね、真正面から行くと、テーマとしては全部重たいんですよね。
そうですね。
うん。それぞれ抱えてる、なんか闇的なものって、普通に考えたらものすごい重たいんですけど、それを、まあね、軽妙なトークと、なんていうんですかね、ね、荒木くんの三枚目っぷりで、ちょっと和らげつつ進んでいくんで、まあ、非常に読みやすいと思うんで、ね、漫画版は特に。おすすめですよ。
そうです。それこそ散財散財ですよ。
散財散財。
散財散財。
はいはいみたいな感じですね。そんな感じで、まあね、リンゴ姉さんにも、まあなんか機会があればね、無料のところとかだけでもね、結構面白いと思うので、うん、はい、うん、そんな機会があれば見ていただければなと思っております。
はい、
続いてですね、アンネフリークスさんからいただきました、 卑弥呼伝の話かなっていう一文だけなんですけど。
卑弥呼伝、
はい、卑弥呼伝ってご存知です？
卑弥呼伝って何の話の時かな。
だから何で卑弥呼伝が出てきたのか僕も全然思い出せなくって
。卑弥呼伝が出てくるって何や。
まあね、卑弥呼伝自体はね、小説だったりゲームだったり、
僕プレステのゲームで覚えてますね、
うんうん、プレステのゲーム僕もちょろっと確かやったクリアまでやったと思うんですけどね、あんまり記憶が強くなくて、
うんうん
うん、でもね結構ね、いろんな女性キャラクターに囲まれて進めるようなゲームだったというふうにふんわり記憶してるんですけど、
うん、何を指して卑弥呼伝やったんかな。
お便りください。これのことだよってお便りください。アンネさんお待ちしております。続きましてヘビエオさんからです。自分もニコニコの恋愛サーキュレーションで知った口なので、最初なでこは緑髪だと思っていたなといただきました。
あ、
確かにね、なんかイラストによって緑髪ですよね。
うんうんうん、やっぱニコニコのね、あっちの方から入ってきてる人が多いんですかね、一部やっぱいらっしゃるんですよね。
ね
え、うんうんうん、
ね、ここで歌うわけにはいきませんけど、例のせーのっていうね、ウィスパーボイスがね、
ねえ、ね、破壊力ありますよね。
ねえ、後輩ちゃんがこうね、一生懸命お歌を歌ってるんだねって思うとこうね、
うん、
みんな荒木くんになっちゃうっていうね。
うん。いやー、いいですね。
いいですね。しみじみと。だからね、曲聞いたことないよっていう方はぜひぜひ一回、聞いてみてください。恋愛サーキュレーションですね。結構キャッチーな。ね、美少女がいろいろね。歌ってるよっていう感じなので、
うん、あれそれぞれね、メインになるヒロインの、違う時はそれぞれの曲がね、オープニングになったりするんで、
そうですよね、
パッとなんかかけた時に違う番組かなと思う時あります。
確かに結構ね曲調が全然違うので
ね、
うんうん、普通にね、ホチャーが歌ってる時もあるので、
うんうん、
まあ、それぞれ聴き比べてみていただければと思います。
はい、
はい、続いて、ピスケさんからですね、ハッシュタグだけで、最近聞いたポッドキャストということで上げていただきました。ありがとうございます。まあね、ピスケさんね、前番組にも出ていただきましたが、
ペルソナ界でしたかね。
そうですね、ペルソナ界で、うん、でペルソナ5も本当長かったもんな。
ペルソナ5はクリアされたんですよね。
ああ、はい、しましたしました、ちゃんとエンディングまで行きましたよ。そんかわしかかった時間が 100? なんだっけな、8時間とかだっけ
な。いやー、かなりですね。
煩悩の数かよって思ったので、うん、確かそんな時間だったと思うんですけど。
108時間か。
やっぱしかも僕はあれですからね、コミューマックスチャートを見てそれの通りになぞってっただけなのにそうなりましたから。
そしたら普通にやろうと思ったらもうちょっと時間がかかるわけですか。
あ、まあなんだろう、2週目が待ってる可能性が。
ああ、そっかそっか。
はい、全部のコミをマックスにできずにそのキャラクターのストーリーを最後まで見れないってなると見るのかっていう話になるので。
うんうん、うん、
その辺が3,4 と積んだ身としてはこうね、取りこぼすとまたもう一周が待ってるっていう恐怖があるので、はい、最初からそれをなぞらせてもらったんですけどね、
うん、
逆にきつかったかもしれません。ね、 結局ね、今日は何をするんだっけってにらめっこしながらなんで、逆に時間かかったかもしれないですね。
ああ、確かに。
でね、取り返しがつかなくなるとあとめんどくさいですし、一応ね、若干の余裕を持って、ゴールできるようには設定してあったんですけれども、そうなるとこう、1個ずれるとここで置き換える、置き換えたらこの日のこれはできないからってどんどんぐちゃぐちゃになってくるので、もう書いてある通りに進みましたね。まあおかげさまでね、バレンタインに、女性陣が全員集まって袋叩きに会うっていうイベントが見れたので、まあ、全員に告白するんじゃなかったっていうそういうオチが待ってたりしたんですけどね。
そうそうよ。
そうなるわなっていう。まあね、大体ね、毎回そういう、ポジションにどうしてもなってしまうのでね、ゲームシステム上。
うん、
はい、天然地頃みたいな感じで扱われがちだからですね。
うん。
まあまあまあ、またピスケさんなんか会う話があれば一緒に出ていただければと思いますので、お待ちしておりますよということで。続いてですね、またオルバさんからです。カルサブ雑な大魔っていうことで、これは何かっていうと、お互いの番組のハッシュタグでね、つぶやきあってこうダイレクトマーケティングをやりまくるという、そういうタイムライン上のちょっとね、ごちゃごちゃ、ごちゃごちゃというか、わちゃわちゃがありまして、そのうちの一つになりますね。
はい。
だから、この前後でね、俺丸も、紹介させていただきましたし、
ありがとうございます。
ね、はい、姉さんとの番組の黒柳だったり、姉さん自身の番組のキュリオシティだったり、なんなら大場さんの北九州の片隅だったりとか、こうね、いろんなところに波及してこういろいろね、そう紹介させてもらったのでね、お互いにこう盛り立てていこうやないかいという、その、はい、前のめりな姿勢がこう溢れた感じですね。
そうですね、やる気に満ち溢れてますよね。
そういえばあれじゃないです、自分の番組をこう始めたいなーなんて思ってる人がどっかにいたような気がするんですけどね。
ああ、そういうの聞いたことありますね。
ね、待ってるんだけどな。
ちら
ちら
待って、何のことやら。
すっとぼけたな。まあね、それぞれのペースがあると思いますので、
はい。
はい。まあね、整いましたら、まあ、始まるだろうなって、お待ちしておりますよっていうところ。
はい。気長にお待ちください。
はい。今回、これで最後で合ってんのかな。ヘビレオさんからです。寝取られは受け付けないという僕の発言に対して、君、素質あるよう提起。いただきました。あれ、その、え、受け付けないと素質があるんですか、これ。いやよいやよもんみたいな。
もともと何の話でしたっけ、これ。
これはあの、なんだっけな、ネットられものだけは僕ダメなんすよみたいなことを確かタイムライン上で言ったような気もするんですけど。
ああ、
それか、あの、化け物語界の流れですかね。
ああ、そっか。ダメなんですって言いましたね。本編中で、
うん。あ、そっちか。
はいはいはい。
なるほど。
うんうんうん。
なんか、ちょっとそれに近い展開があった的な。
ああ、言いました言いました。
うん。
そうそう。うんうん、いや、本当嫌なんですけどね。
いや、まあ普通の人はそうでしょ。
ね、うん、なんだろう、奥底に秘めた何かがあるから、なんだろう、好きか嫌いの振れ幅がある時点で逆転する可能性はあるんだよっていう、そういう戒めなんでしょうか。
またこじらしてしまったんです
ね。ねえ、まあ、ね、ある日突然変わってしまった僕を見かけたときは、そっとこう、生温かい目で見ていただければと思っておりますよ。
はい。
それに正直、脳が破壊されてるやつです。
まあね、頑張りますっていうこと。何をっていう。で、他が、あ、そっか、ここもですね、オルバさんに、オレ丸に、サバイバルゲーム会で参加した時も、カルサブのハッシュタグもつけてご紹介いただいたので、あの時はまあ、お世話になりましたということで。
こちらこそお世話になりまして。
はい。
いくらでも喋ってられます
ね。そうなんですよね。サバゲー話だとノンレジュメでいけるっていうね。
はい。ノンレジュメであれ2時間半ぐらい、3時間近く喋ってましたっけ。
ねえ。リオルなという感じになっちゃいました。
入り込むタイミングを本当もいつにしよういつにしようみたいな、長跳びの縄跳びの長縄跳びみたいな、
こう反動つけてこう上半身はいくけど足踏み出さないっていう、
そうそうそうそう、あんな感じになってましたねずっと。
い
や、楽しかったですねあれ。
はい。だからね、なんかここの部分をみたいな感じで多分掘り下げて話すこともできるんでしょうから、はい、なんかね、そういう、これからのサバゲー界でもいろいろね、事件やら、ね、革新的なアイテムやら多分出てくると思いますんで、
はい、
ね、
まあまあなんかね、テーマを絞ってそのテーマだけで短時間でっていうのもいけそうな感じですよね。
そうですね。
そう、このジャンルは本当にノンレジュメでいけるんで、
はい、
大事にしていきたいと思います。
ですね。
はい。
そして、あ、そうか、姉さん、もうこれもね、あれなんですけど、黒柳りんごさんからなんですけど、こうやってカルサブの宣伝をさせる魂胆ですよ。黒柳、北九州の片隅の大場さんもドン引きですよねって言って、結局ハッシュタグでね、いろいろ宣伝してるっていう。
もう兄弟一緒ですね、やることは。
基本ね、やることはね。なんだかんだね、一緒なんですよ。ね、生き別れとはいえね、兄弟ですからね。
最初のよそよそしい感じが面白かったですけどね。
いや、だって、一緒に生活してない時期が長すぎたんですよ。生き別れですから。
もう他人じゃねえかって。
まあ、そんなノリでね、他のタイムラインでも実は、小鉄頑張ったねカルサブって言ってまたハッシュタグで言ったりしてるからですね。これもね、もう
今日怒られてたじゃないですか。
ええ
、今日カルサブの配信が、
はい、
おろそかになって黒柳の編集をしてるって言ったら、
はあ、
もう来月は黒柳なしでカルサブ100回取れって言って、
なんかその千本ノックみたいな。怖い怖い。
100回やから1日3本上げていかないんですね。
その、実現への道筋をちゃんとね、思考としないでいただければと思うんですけど。ね、1日3本やろうとすると多分1分番組は3本とかになるんで。しかもあれですよ、BGM なしで無編集ですよ。
100本か。
だって俺丸100本1ヶ月やりなさいって言われたら気が遠くなるんじゃないです？
そうですね、多分ね、20本目ぐらいに多分僕はバービー運動を始めると思います。
もう途中でもうあやややや無理とか言い出しますよ。
精神に異常をきたしてしまうと思うので。
はい、ね、やっぱり定期配信とか言わない方がいいですね。
そうですね。
うん、はい。
でも逆にまあ、月1ぐらいだったら、ね、これ月1って言ってないと本当ね、 2ヶ月空き3ヶ月空きってやってきたのが今までのカルサブなので、
うんうん
うん、
その辺はね、頑張ろうと思いますよ。からまた月末になって何も、動きがない場合はっていうかね、こうやって月末にギリギリになるとまた期限がギリギリに毎月なっていくわけですよ。前月に月半ばぐらいで撮ってると1ヶ月半余裕ができるんですけど、末になるとまたね、30日しかないという、こう、サイクルを繰り返すことになるので、まあね、来月はどっかね、半ばぐらいでできるといいと思うんですけど、ちょっとね、実は忙しそうなので、ね、ここではちょっと言えないんですけど、はい、まあまあまあまあ。なんか言えるようになったら発表したいと思います。
は
ーい、そんなところですかね。ハッシュタグでいただきました、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
で、初めてかな、お便り会までお付き合いいただいたのって。
そうですね、なんか今まで聞いてても大体お便り会はなんか一人で撮ってありますよね。
そうですよね、
うん、そっか、別撮りで、
そうなんですよ。だからまあまあまあ、たまたまね、前回がオルバさんに来ていただいてたので、
はい、ね、2回連続ですけど、
そうですね、たまたまやっぱ今回配信順で連続にね、収録が前後してはいるんですけれども、ね、ちょっとストック
違うよ、違えよ、
ええ
2本撮りじゃねえよ。
いやいや、ストックの方でまだお出しできていないものがあったりなかったりするんですけど。
お出しできてないのはズボンの中ぐらいですよ。
ボロンということで、はい、今回のお便りは以上でございます。ポッドキャストカルサブでは皆様からのお便りを募集しております。送り先はツイッターの番組公式アカウントへのダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグひらがなでカルサブをつけてつぶやいてください。他には G メールでもお送りいただけます。メールアドレスは軽くてサブイ karukutesabi@gmail.com です。以上の方法でお送りいただきましたお便りに関しましては、番組内でご紹介させていただく場合がありますので、ご了承いただければと思っておりますので、はい、皆さんまた送ってね。今回のだと、YouTube の本編のラストで言い忘れたけど、あれです。できれば、ご自分の、好きなチャンネルなんかを、リンクつけてつぶやいていただくといいなと思うので、はい、エンディングでもその話しようかな。いいですね。はい、と思っておりますので、どうぞどうぞよろしくお願いします。ということで、お便りのコーナーでございました。お二人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ポッドキャストカルサブ。
それではエンディングでございます。ね、オルバさんとね、最後の最後ですいません、ダッチャーさんにまで参加いただいてありがとうございました。
はい、なんか、ちょろちょろなんか名前出されたりしたんで、なんか参加するべきなのかなと思いながらずっと聞いて、最後の最後でちょっと我慢できなくなりました、ダチャでした。
いやー、でもね、僕らのまた、紹介するのとはまた別の番組をね、教えていただいたので、はい、面白かったですけどね。でね、お便りの最後ら辺でも実は言ってたんですけど、YouTube でこんなのを見てるよっていうのを皆さんもね、ぜひ、
うん
うん、なんか一番ね、こっちも見やすいのは多分 Twitter 上で、リンクなんか貼ってそのままこれですってやってもらうと、そのまま見れるので。はい。それで、ね、送っていただくと分かりやすいかなと。まあもちろんね、番組名だけでも大丈夫ですので、はい、教えていただけると、またね、視野が広がりますので、はい、教えていただきたいなと思っておりますよ。そんなこんなで、ね、お二人に参加していただいたので、ね、もちろん、いつもの告知もやっていただかないといけないなと思うので、今回は どうします、オルガさん、ダチャさんにお願いします。
ダチャさん、
いやいやいやいやいや、オルガさんの番組でしょ。
ね、まあオルバさんに普通にやってもらいましょうかね。よろしくお願いします。
はい、オレマルというポッドキャストをやっております。内容はね、結構ニッチな、漫画とかですね、そう、ゲームとかそういう内容で喋ってることがほとんどなんですけども、まあちょっとでもね刺さる方に聞いていただけたらなと思いますので、ポッドキャストオレマル、アップルとかですね、アンカーなどで。配信しておりますので、ぜひお聞きください。
はい、ありがとうございますね、はい、ご説明にあった通り、はい、エッチな番組という話なので、
はい、
はい、
後で裏に来るように。
おっと、
おっと、完全否定はしない。
裏切り者がいますよ、そこに。内部から早めに粛清した方がいいと思いますよ。
放送できない分流すぞ。
やめて。
ね、まあね、往々にしてこのポッドキャストの収録なんていうのはこう表で、番組用に撮った分と、それ以外にいろいろ話しちゃったっていうのがあるので、ね、それぞれ皆さん
編集の第一歩はその、ね、出せない部分を削り取るっていうところから
。ね、ね、ね。みんな爆弾を抱えながら多分番組をしていると思うので、間違ってもそれはね、本編で出さないように、編集がかかったりとかね、切り取りが行われたりとかするんですけれども、まあ、そういう楽しいポッドキャストを、配信してる同士で今回もお送りさせていただきました。ポッドキャストカルサブを終わっていこうと思います。次回、配信内容は例によって未定でございますので。ね、自分のねホール玉メモってるのもちろんあるんですけど、なかなかね準備がいるようなばっかりだったりするので、でもあれかな、ノンレジュメでいけるとしたら、なんだろう、時系列とか追わなくていいんだったら牛尾と虎会とかね、スルッとできるんじゃないかなと思うので、はい、ずっとね、トラマユいいよねみたいなことを言いかける可能性はあるんですけれども。まあそこはそれ、いろいろ、次回の、考えに考え抜いて、何か突発的に収録したいと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
お送りいたしましたのは、最近ツイキャスばっかりやってて、他のポッドキャスト番組を聞く時間が半分になってろくに聞けてない黒柳小鉄と、
まあ、この収録1時間前に、収録するよって決まって、駆けつけたウーバーオルバと、
任天堂スイッチがつかなくなったと思ったら今度はパソコンがつかなくなったよ、ダッチャーでした。
おろろーん。
どうもご聴取いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。